奥井紀明のニュース言いたい放題。この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあ年末商戦ですね、はい、まず、はい、年末商戦って言ってなんか特段何も考えてなかったっていう僕は、
はい、
今頃気がついて、
はいはい、
ちょっと
デパートに百貨店に、
百貨店行ってなんか買いたいものもあんまりないんだよ。
いやないですね。いやいやいや、私も
でも ね、なんかこの新聞、はい、日経新聞によると、はいはい、三越伊勢丹ホールディング首都圏店舗では高額品の人気が継続って。高額品だってさ、
なる高級ブランドですかね、
うん、例えばあと松屋銀座店は、はい、紳士売り場、紳士物売り場
へー
とか、あと宝飾店ブランドではクーポンを配るんですって。クーポンもらうとなんとなく女性は来たくなる、はい、行きたくなる
のね。まあ、まあ、割引とかね、なんかお得な特典とかっていう、うん、いやでも宝飾が持ってる人は持ってるんですね、
うん、あのね、日本百貨店協会によると売上の9割、はい、これは国内の消費者、は
い、そのインバウンドじゃないんですね。
インバウンドは1割しかないんだね。
なるほど。
まあ、だからそれが好調なのはいいことなんじゃない、年末
ですね。
あと、ディズニーリゾートはその周辺の人流が 12% 増えたっていうから、
はい、
まあそれはディズニー儲かってんだろうね。
まあそうですね、うん、ディズニーはでも楽しいとこですもんね。
そうね、
はい、あの新しくほらオープンしたエリアもあったりとか、はいはいはいはい、そういう意味では
居酒屋、
は
い、ワタミが、はい、忘年会が1割増し。
なるほど。
うーん、
これは戻ってきたってことです ね、
そうね、
コロナで、まあね、去年あ
の売れてないのは自動車みたいな値段が高いやつね、は
い、うん、
で例えばあの家具でも、はい、あの高い家電は儲からない、
はい、うん、
儲かってない、
なるほど、はい、
だからニトリでセールをやったりすると儲かる、はい、野島で中型の、はい、液晶テレビ、これ中国製だったりすると、はい、それは2倍にも売れるっていう、
はい、
そういうことらしいです ね、
ね、
まあ、いずれにせよ節約志向で、まあ、物価高なんでね、はい、みんな構えますよね。
そうですね、
うん、
安いまでやっぱりセールの時に買いたいみたいな、ほらブラックフライデーとかね、
はいはい、ありましたね、ブラックフライデー
ね、アマゾンのセールとかね、
うん、
いやいや、みんなそういうとこ狙って買ってますよ、
うん、まあいいんじゃないの、それはそれで、
はい、
うん、あのなんかアマゾンとか見てると時折なんたらセールってやってるよね、は
い、いや、そうやってます、やってます、ね、うん、
だからそういうのであのいいものがあればね、
はい、
もともと欲しいものがあれば、
そうですね、
はい、次いきます、
はい、
今度は日経の一面トップですね、
はい、あ、そうです、これお願いします。
これがなんで日経の一面トップの記事なのかよく分かんないんだけども、
はい、
トヨタROE の目標 20% に、
はい、
世界車大手でトップ級、
はい、何でしょうこの ROE、
ROE というのはリターンオンインベスティメント、
はい、
あ違う、うん、E だからリターンオンエクイティですね、
うん、
あの、株主資本に対して純利益がどのくらいのパーセンテージか、
はい、
純資産ですね、株主資本ということは純資産、
はい、
純資産に対する純利益率ですね、
はい、
これがですね、
はい、
あの株価を見るときに、
はい、
よくこれで見るんですっていうのは純資産っていうのは株主資産 なので、
はい、
あのそれに対して利益がどれだけ出てるかっていうのは一株当たりの利益っていうのに近と、はい、あの比例するんですね。
なるほど、はい、
でそれで見ると、
はいはい、
トヨタって今 11% しかない、
うん、ないなるね、
ですね、
じゃあだいぶ低いんですね、うん、
ところが中国の BYD が 22.2% もあるんで、
はい、
まあそれに合わせたいっていうことです ね、
なるほどね、はい、
でちなみに GM とかフォードも 16% 以上あるんですね。ヒュンダイ、韓国のヒュンダイも 13.6%、
はい、
ただテスラはトヨタと同じぐらい
ですね。なるほどね、はい、
でベンツとかステランティスとかはトヨタより低い 10% が 9% ですね、はい、つまり販売台数が多いところは、
はい、
トヨタとかトヨタ一番でしょ、 で2位ベンツとか BM とかでしょ、そういうところは ROE は少ない、
なるほど、
資産が多いからですね、はい、うん、だから販売台数の割、資産が少ない資産で、
はいはい、
少ない資産、まあ、つまり資本でね、
うん、はい、
あのたくさん稼げてるのが電気自動車の中国の BYD、うん、
はい、
っていうことになりますね、うん、これね、はい、改善するためには、うん、あの商売のやり方を変えないと改善はしないんですね、
うんうん、
あの車を作って売るっていうだけじゃやっぱり限界があるんで、うん、
はい、
売った後に何をやるか、うん、アフターサービスのところですね、うん、はい、あの特に電気自動車っていうのはテスラなんかはそうですが、あのソフトウェアで動くでしょ、
はい、
だからソフトウェアの更新だとか、うん、はい、そういうことができるわけですよ、
はい、
うん、でソフトウェアのメンテナンスの時に、はい、例えばあのなんです、あのカーナビのデータ入れ替えたりとか、はい、ね、いろんなことができるじゃないですか、はい、
あと機能もデータで追加できるってことですね、
どんどん追加できるんですね、
はい、うんうん、
だけどそれってトヨタって全然いけてないじゃないですか、
うん、は
い、
なるほど、そうですよね、
うんうん、だからまあそれでも売った後のメンテナンスっていうので、うん、
はい、
アフターサービスでっていうビジネスモデルが今でもあって、
うん、
はい、普通の車でも、
はい、
僕もうちの車ホンダなんですけど、はい、完全にそれですね、
うん、あ、そうですか、ソフトウェア更新を、
ソフトウェアの更新というか、
はい、
あのメンテナンスでお金払ってます、
うん、なるほどね、
ホンダさんに、
うん、
その方が安心だもん、
はい、
あのほら点検とか、
はい、あ、まあ、1年点検とかね、うん、ありますけどね、
あとなんだっけ、あ、この時期だと、うん、あのタイヤを変えてくれるとか、
あ、
冬用タイヤ
シャトレスに、
うん、
なるほどね、
変えてくれるとか、はい、そういうの任せたらそれはそれで安心じゃないですか、
アフターサービス、あのなんか故障した時だけじゃないところのメンテナンスですよね、
そうそう、
安心にこう乗るための、
素人がなんかやるよりも、はい、僕みたいに年取ってくるとやっぱり自分でやるよりは、そうなんだよ、安心の方を買いたいみたいなね、つまりビジネスモデルを変えないとダメなんです、トヨタが ROE20% っていうのに行くためには今のままではいけないんです、
なるほど、ね、車を売ってるだけじゃダメってことですね、
ダメなの、そうそうそう、サービスを売らないといけない、
はい、
でね、この、まあ、この間うちからトヨタの話ではなくて、はい、日産とホンダの話が随分と盛り上がってますよね、
はい、はい、そうですね、
あのちなみに、
はい、
ホンダの ROE は 7.6 トヨタ11、
はい、
日産の ROE はゼロ、はい、およそゼロですね、
はい、あ、そうですか、はい、
だって利益出てない、
うん、あ、そうでしたよね、
はい、話にならない、
はい、
っていうことなんですね、でそういう状況で、
はい、
さてとこれは、はい、あのどうなるんだろうっていうのは、
はい、
アジアの状況ですね、はい、日本車ってアジアで割と売れてたんですよ、
う
ん、
そうですよね、まあ、人気ありは、ね、
人気になったんですね、ところが中国で BYD とか、
はい、
そういうその電気自動車のね、
はい、
会社がもう蜘蛛の竹の子のように大量にできて今淘汰されているところですが、
あ、そうですか、
まあ、基本的に一番でかいのがこの BYD なんで、はい、これらがですねものすごい値段安いんですね、
はい、
ものすごい値段安くてやっぱりかなわないですね、
だって中国国が支援してるってところもありますか、
そうなんです、
どんな会社も国がほらどうしても、もうね、
支援してるから国産企業もたくさんあるし、
はい、
国の支援金もあるんで、
はい、
それは不公平だということで、
はい、
ヨーロッパなんかではもう規制かけてますよね、
うん、なるほどね、
日本では幸いながら規制なんかかけなくともう誰も買わない、
はい、
買わない、買わない、いや、ちゃんと来てますよ、
はい、
BYD 来てます、
うん、でもね、来てるけれどやっぱり安心の部分で
買わないですね、
ですよね、うん、
韓国のヒュンダイの車も来てますよ、はい、来てるけど誰も買わない、
はい、やっぱりヨーロッパね、そうですね、日本国産化、
うん、もうやっぱりそういう販売網とサービス網がしっかりしてないと日本人買わないですね、
はい、
僕みたいに横着な人が多いんですよね、きっとね、
はい、そう、変わらずね、変わらないなとこがいいっていうね、
年寄り多いし日本国
もうそうです、まあ、そうですよ、う
ん、でね、そのアジアでね、はい、随分とやられまくってますね、はい、っていうことなんですよ、
なるほどね、
そういうのがあって、
はい、
あの日本ってね、自動車産業って558万人いるんです、
はい、
558万人って多いですよ、
うん、そうですね、はい、 働いてる人たちってことですね。
そう、はい、そう、横浜市の人口より多いし、はい、東京都の半分ぐらいですよ、はい、このだけの人口を自動車で支えてるんだから、
はい、
この例えばタイっていうと、はい、やっぱり日本車ばっかりだったんですけど、
はい、
今タイはもう中国系に特に日産の車、日産って電気自動車で全然売れてないですね、
はい、
で中国系にごっそり移っちゃってるっていうんですね。
なるほど、なるほど、
うん、あの日本ではタイでは日本車のシェアが9割ぐらいだったんですが、この2年で 76% まで落ちています。
まあ、まだ7割は超えてるとはいえ、でも、まあ、9割超えてたのかっていうのは
ちょっと、まあ、9割はちょっと多すぎですけどね。
うん、でもこそかやっぱり現地のそっか働く人たちが中国に行っちゃうってことか、移っちゃうっていう。
そう、これあの、うん、タイっていうのは日本の自動車工場もたくさんあるんですよ。
はい、
うん、でタイはまあ、まあ、残念なんだけど、まあ、これは当たり前なんだかだけど、今日の日経によると中国でも日産とホンダがひどい目に遭っていると、
はい、
いうことですね、
はい、
まあホンダは4ヶ月連続、日産が6ヶ月連続でマイナス、
なるほど、
ホンダがだいたい 38% 減、
はい、
中国生産で見るとね、
はい、
日産は 26% 減、
はい、なるほどね、そうです
か、これは辛いですね。
うーん、
あのまああのホンダはね、去年NBOX の新車を販売した直後だったんで、うん、その時に大量に増産したからその反動なんですが、
はい、
これは痛いですね。
なるほどね。
で日産ってアメリカでも 31% 減ですから、
はい、うーん、ちょっとあれですね、アジアだけじゃなくてってことなんですね。アメリカでも
日産はかなりやばいっていうことですね、はい、
うん、
これはちょっとものを何か考えなきゃいけないでしょうね。
うん、なるほどね。まあ、日産とかやっぱねしょうがないってことですね、今回の。
そうですね、
はい、
あの日産グループの下にいる三菱自動車っていうのも、はい、これアジアではねそれなりにね、はい、なんていうかブランドがあるんですよ。だけどさすがにねこうなってくると難しいでしょうね。
うん、なんかかつての本当自動車王国の日本がって感じですけどね、本当にね。
いや 今かつての自動車王国って言っても、はい、今弱いのは日産ですよ。
うん、
うん、あのホンダとトヨタはあの、
まあ、トヨタはね、
ファンが、ね、はい、いて、ホンダはもともとファンが強いじゃないですか。
うん、そうですね、はい、
だけどそれでもあの日産と一緒にならないと戦えないぐらいの状況になったっていうことですね。うんう
ん
う
ん、はい、なるほど。
次も車の話題でいきましょう。
はい、はい、でも今日経です、はい、
これも日経なんですが、はい、とうとうですね、
はい、
商用の路線バスの自動運転レベル4、
はい、なるほど、無人走行、
そう、
うん、
特定条件下での無人走行、
はい、
国内初、
あ、なるほど、
これがですね松山市ですね、
はい、
うん、松山ってとあの道後温泉のとこですね、うん、
あ、なるほどね、はいはい、
伊予鉄道っていうところなんですが、
は
い、伊予鉄グループがやっていて、
はい、
車はソフトバンク系のボルドリーというところなんですが、
はい、
ボルドリーっていうのは自動運転車、自動運転システム、自動運転車を出していて、
はい、
高浜駅から松山観光港まで片道800メートル、
はい、
230円、
うん、なるほど、
うん、まあ、一応ね、
うん、
なんかあったら嫌だから、
はい、
あの保安員は同乗させる
ってことなんですね、はい、うん、うーん、
これ来ますね。
いやでもいいんじゃないですか、ほら運転手不足でね、
もう足りないんだもん、特に地方はね、
でしかもインバウンドで人増えてるのにっていう、
そうそ
う、うん、なるほどね、
これからね自動運転バス、あのスピードはそんな速くないですよ、うん、
はい、まあでもそれでもいいですよね、
うん、はい、ただこれだけでもちょっと不安だから、
はい、まあ、人が一応いるっていうね、
そうそうそう、
うん、なるほど ね。
と安全性を、日本らしく安全性を高めるということをやりたいですね。
うんうんうん、そうですね。あとね、高齢者でほら高齢ドライバーの問題もありますからね。
そうそう、
やっぱり過疎地にこういうのがっていうのはね、そうそう期待したいです。
過疎地はこんなバスみたいに速くなくていいから、
ね、そうそうだと思います。はい、
そういうのがいいですね。うん、はい、
はい、じゃ分かりました。
今年はこのぐらいかな。
そうですね、小木さんもうありがとうございました。もうお世話になりましたとかって言って、はい、ありがとうございました。奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。